おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
急接近捏造の疑いを持たれた藤村、それを懸命に追う毎日新聞との対決が始まります。問題は現場を抑えることですから、新聞社としては張り込み、遠くからこっそりということで望遠レンズで狙い、夜埋めてるに違いないんで赤外線暗視キャメラ、そういう機材まで揃えてやるんですけど、これが追っても追ってもダメなんですよ。なんでダメか、捏造やってるはずの藤村、夜はさっぱり動かない。
ほう。
いっぱい飲んですぐ寝ちゃうんです。
そういうことですか。
はい。
へえ。
そういうジレンマの中で、毎日新聞の張り込み部隊、本間記者らが、ダメだと。捏造大スクープもこれまでだと、諦めた2000年。
はい。
10月の22日早朝、なんと、大仰天する。
え？
それは何か？藤村は、堂々と、朝日の下で旧石器を埋めていた。真田以下の毎日新聞の張り込み部隊、テントからキャメラを出して埋めているところが連射できた、
はい、
大スクープは簡単に取れたんであります。こんなもんですね、スクープが取れるときは。でもこの油断を見てもそうですが、藤村という人、子供っぽさがあって、
はい、
深い計算とか悪意がなかったのではないかという。
ああ、そうなのかな。
写真を撮った後、取材班は彼を追い詰めていくわけですね。
はい、
まずは連続写真でしっかりと埋めている行動を撮り、藤村の上司役にあたる芹沢班の責任者たちを呼びつけて、これを突きつけた、
はい。
ゴッドハンドなんて呼んでますが、朝こんなことやってましたよと。ほんで、芹沢班をすべて沈黙させて、藤村を仙台市内のホテルに呼び出して、突きつけるわけです。
サスペンス映画を見てるような感じですね。
しかも、毎日新聞芸細かいね。この藤村を呼び出すおとりのために、社内の美人記者を、取材させたと。
本当にそうなんですか？
はい。
へー。
美人記者を先頭にしといて5人。
はい。
一番気を配ったのが、うわーっとか雄たけびを上げて、ガラス窓叩き割って藤村が自殺かなんか起こす可能性があるんで、
はい、
窓から離れたとこで記者をまだ塞ぐようにしといて。
そんなとこまで考えた。
それだけじゃないんですよ。もっとすごいのは、自殺防止のために隣の部屋に奥さんを呼んでた。
いやー、なんかちょっともう心臓が痛いですね。そんなだったんだ。
それで美人記者に旧石器を発見するコツなんかを喋らせといて、突然男性記者に代わって連続写真をバーンと。あなた埋めてるでしょ、これ。何を埋めてるんですか？この日あなた、これとこれを発見したと言いましたね。あなた、発見したこれを朝何時埋めてたんでしょ？突きつけられた瞬間に、藤村は旧石器捏造を認めたわけであります。
すぐに認めたんですね。
はいはい、そして、その捏造を認めた段階で、この大スクープは、東京へ。
はい。
で、許可を出して、NHK にも。NHK も動いてたんだって。もう毎日が掴んでるんで、毎日よりは先に出さないということで、一面終わった後のニュース報道のフィルム回しは NHK。 日本考古学会の大混乱は凄まじかったみたいですね。
そうでしょう
ね。今のスキャンダルと全く同じですね。芹沢班は激しく責められまして、検証委員会は藤村を呼び出し、藤村を考古学会から追放したわけであります。追放された藤村は、うつという病になり、解離性離人症と診断されまして、
はい、
考古学会からは完全に消えていくわけでありますな。
はい、
本 当にお気の毒でありますけども、うん、藤村を応援し続けた芹沢もまた弟子たちがブワーッと離れていくんですよ、
はい、
そして寂しさの中で死んでいったという、
うん、
最初の告発者の角張さんもアルコール中毒になりまして、この報道の後、体を壊し絶望のうちに死んでいったと。そして芹沢藩に集められた日本の考古学旧石器の研究者であった大学講師准教授の人たちも東北大学からほとんど追放同然で、この毎日それから NHK のテレビ報道によって日本の旧石器研究っていうのは完膚なきまでにきれいに爆破されていったという、
はい、
これね本の著者が書いてるけど藤村って相沢に憧れてたのね、アマチュアの星である相沢になりたかったっていう単純な動機こそが巨大な捏造を生んだのではないだろうかっていう、ちょっとまだ話し続けますよ。皆さん暗い話でありますが、お付き合いください。この続きまた明日のまな板の上で。